恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日のメッセージのタイトルは、弱いからこそ強いというタイトルです。聖書のコリント人への第の手紙12章9節に、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れるという御言葉があります。私の力とはすなわち神の力ということで、神の力は私の弱いところに完全に現れるということです。そしてさらにその後を見ますと、私が弱い時にこそ私は強いということまで書かれています。果たして皆さんはこの聖書の言葉についてどう思われるでしょうか。これまで私の人生に出会ってくださった方々、ごめんなさい。正直申し上げなければなりませんが、私はこれまで本当に強い人という人に一度も出会ったことがありません。本当に強い人を思い起こそうと思っても、誰の顔も思い浮かばないのです。言うまでもなく、その思い浮かばない顔の中に当然、私もおりません。私たちはたびたび、強くなりますとか、強い人になってくださいと言いますが、果たして本当に強い人など、この世界にいるのでしょうか。私が弱い時にこそ私が弱い時にこそ私は強いと聖書は私たちに語りかけます。人生後半に向かうにあたり、日ごとにこの言葉に心が惹かれている私がいます。このことを念頭に置きながら、今日はモーセの生涯をさらに見ていきたいと思うのです。先週は彼が40年の間ミディアンの荒野で過ごしたということをお話ししました。それは人間的に見たらエジプトの王宮からの逃亡であり、生涯を刺激のない荒野で終えることを意味していました。そのようなミディアンの荒野で年を重ねたモーセに神様から声がかかるというのが今日の箇所なのです。ある日、彼は羊と共に神の山ホレブにやってきました。その山は私たちがフリーウェイから眺めるあのアリゾナやネバダの田舎に見るようなハゲ山ではなかったかと思います。そのようなところでどうにかこうにか羊たちが食べることができるような草でも探していたのでしょう。ふと見ますと芝が燃えているのが見えました。乾燥しきった土地の芝が燃えるのですから、それはそれは勢いよく燃えていたことでありましょう。でも、その分、燃え尽きるのも早いはず。しかし、火は確かに燃えているのですが、その芝はなくならないというのです。物が燃えればそれはやがて燃え尽きて火は消えます。しかし本来ありえないのですが、その芝は燃え尽きませんでした。モーセは言いました。言ってなぜ芝が燃えないのか見てみよう。そうしてその芝に近づいた時です。神様は芝の中からモーセの名を呼びました。モーセよ、モーセよ。モーセは答えます。ここにいます。神様は言われました。ここに近づいてはいけない。私から足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである。また言われた。私はあなたの先祖の神、アブラムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠した。主はまた言われた。 私はエジプトにいる私の民の悩みをつぶさに見、また多い使う者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。私は彼らの苦しみを知っている。私は下って彼らをエジプト人の手から救い出し、これをかの地から導き上って、良い広い地、乳と蜜の流れる地、すなわちカナン人、ヘテ人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のおるところに至らせようとしている。今イスラエルの人々の呼び、叫びが私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げる、その虐げを見た。さあ、私はあなたをパロに使わして、私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出させよう。燃える芝の傍らで、とてつもない言葉がモーセに語られました。そう、神様は、あなたをエジプトのパロに使わして、私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出させようというのです。ちょっと待ってください。この時モーセはいくつになっていましたか？彼はその年80となっていたのです。人間の年齢として考えるならば、どう考えても一線を退き、子供や孫に自らの仕事を託して身を引く年齢です。かつてのように知恵と体力がみなぎり、人生経験を積んだ40歳、50歳ならまだしも、それらをすべてパスしたような時に、なぜに神はモーセに声をかけたのか。皆さん、この出来事は、現在80歳前後の方たちを叱咤激励するために聖書に記録されているのでしょうか。いえ、神様がこのモーセを用いようとされる、そこには神様が私たちに知ってほしいメッセージが込められているのです。そのメッセージとは何でしょうか。かつてその年、40の時、モーセは思いました。私の手により、神はこの民を救ってくださるに違いない。しかし、その言葉は虚しいものとなりました。モーセのうちにあった自信は失われ、俺にはあれがある、これがあると思っていた、もろもろのことも、すでにその彼の手の中にはありませんでした。彼の手の中は空っぽとなったのです。その彼に、神様は数百万ものイスラエルの民の命を託し、彼らと共にさらに40年の荒野生活に解き放とうとされたのです。言うまでもなく、それはモーセの力に余るものでした。神様は、それを知らなかったんでしょうか。いいえ、すべて承知の上で、神様は、モーセの名を呼んだのです。そしてそのとてつもないミッションを成し遂げるために、モーセの手にあるものを、すべて、そぎ落としたのです。なぜ、神の力が、モーセの弱いところに完全に余すところなく現れるためです。モーセの今後の日々は上からいただく神の力以外にはない。私がこれからなそうとすることはあなたの力によらず完全に私の力によるのだということを神様はモーセに示されたのです。その時が来るまで神様はモーセに40年のミディアンでの生活を課したのです。そしてそのことをモーセにさらに確認するために神様は燃える芝の中から彼に言われたのです。ここに近づいてはいけない。足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである。 エジプトに奴隷となっている同胞の民を救うために、神様はモーセのために鎧と剣を備えてはおりませんでした。最強の軍隊を彼に与えませんでした。これからいろいろと必要だろうと軍資金を彼に手渡すこともありませんでした。これらをモーセに与えるということがないばかりか、一言神様は彼に言われた。あなたの靴を脱ぎなさい。なぜでしょうか。なぜなら、モーセがいる場所は神様の臨在の前だからです。彼は神の清さの前にいたからです。そこは土足でいられるような場所ではないのです。そこは、ああ、なんか清い感じがするわというような、のんきなことを言っていられる場所ではなくて、神の臨在というその完全な清さを前に、我々罪ある者は、瞬時に撃たれて死んでしまうような場所なのです。それが神の清さです。神様は圧倒的に、絶対的に、ご自身とモーセとは異なる存在なのだということを、その言葉の中に託されました。私たちは普段、靴やサンダルを履かず外出することはありません。私たちは素足でこの世界の路上に直に立ち得ないのです。靴やサンダルは私たちの足を灼熱のアスファルトから救い、道に落ちている諸々の危険から私たちを守ります。モーセがその時にいた場所、それは灼熱の太陽によって焼けるほどに熱くなり、砂の中に生存する危険な昆虫や動物がいて、ゴツゴツした岩や石が転がる場所です。そのサンダルがあるから、モーセは羊を放牧できるし、水を汲みに行けるのです。そのような場所で、サンダルを脱ぐということは何を意味したのでしょうか。彼のサンダルは彼の命を支える頼みの綱でした。しかし皆さん、主はその靴をもサンダルをも脱げという、モーセがいた場所は、神を前に靴を履いたまま、抜け抜けと折れるような場所ではない。さらにそこで自らの靴、すなわち自分の命の綱を取り除くということは、すなわち、モーセよ。これから私は、あなたを用いて、イスラエルを救う。しかし、それは、あなたの力によるのではない。私に信頼して、あなたを通して、私がなすことを見なさいという神様からモーセへのメッセージでありました。彼がエジプトの学問を極めたときに、イスラエルの民の救出のためにモーセに声をかけずに、彼が完全に神様だけにより頼まなければならなくなった時に、さあ、私はあなたをパロに使わして、私の民イスラエルの人々をエジプトから見導き出させようというお声がかかったのです。なぜ？モーセが弱い時にこそ、モーセは強いからです。神の力は弱いところに完全に現れるからです。そしてそれは何もモーセに始まったことでもないし、モーセ一人で完結したことでもないのです。あのアブラムに神様は、あなたは国を出て 親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろうと、神様のお声が彼にかかったのはいつでしたか。彼が75歳の時でした。モーセと同じようにアブラムの手の中に何もなくなった時でした。しかしそこから神様は彼を用い始めたのです。なぜ？アブラムが弱い時、神が共におられるゆえに彼は強いからです。神の力がアブラムの弱いところに完全に現れるためにです。あのギデオンが敵と対峙するときに、彼のもとには3万2千人の兵士がいました。しかし神様は彼に、あなたと共におる民はあまりに多い。おそらくイスラエルは私に向かって自ら誇り、私は自身の手で自分を救ったのだと言うであろうと語りかけました。そして神様は彼と共にいる3万2千人の兵を1万人に減らし、それではまだ多すぎると最終的に300人にまで減らし、勝利を取りました。そう、ギデオンの手の中にあったものは取り残され、そのところから神様は彼を用い始めたのです。なぜ？ギデオンとイスラエルが弱いとき、神が共におられるゆえに彼は強いからです。神の力がギデオンとイスラエルの弱いところに完全に現れるためです。心意気としては、死ぬまでイエス様に従いと願いつつも、自己保身のためにイエス様を三度も知らないと裏切ってしまったペテロ、言い訳などは決してできない。再度強がることなんか絶対にできない。でも、そのペテロを前にイエス様は言われました。私を愛するか、私の羊を養いなさい。イエス・キリストがペテロにそう語りかけた時、ペテロの手の中には何もありませんでした。しかし、そこから神様は彼を用い始めたのです。なぜ？ペテロが弱いとき、神が共におられるゆえに、彼は強いからです。神の力がペテロの弱いところに完全に現れるためです。神様はその時、モーセにこのようにご自身を説明されました。私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。この言葉を受けて私たちはこう言います。あなたはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、モーセの神、そして私の神ですと。神様はアブラームにはアブラームのお取り扱いと使命を与え、イサクにはイサクのお取り扱いと使命、ヤコブにはヤコブのお取り扱いと使命、そしてモーセにはモーセのお取り扱いと使命を与えました。そして彼らが受けたお取り扱いと使命は互いに断絶しているものではありませんでした。時代や世代は違っても彼らの神は全く同じ唯一なる神でありました。神様は彼らが神と共に成したことを互いに紡ぎ合わせて神の歴史を導かれたのです。同じように、神様は私にもあなたにも私たちがなすべき使命を与えておられ、それもあなただけで終わるものではなく、それは将来にこれからもつながっていくのです。そしてそのあなたの使命もあなたの力ではなく、 私の力があなたのうちに力強く働くことによって成し遂げられていくものなのだと我らの主は言われます。昔も今も私たちの神はこのように人を用いられる。主にある皆さん、私たちが弱いとき、神の力は完全に現れる。このことをあなたは信じますか？ある日本の経営者が、今この時は10年に一度の大掃除の時だと言っていました。私たちがこの大掃除に取り掛かる時、私たちはこれまで大切だと思われていたことも実際は大して大切ではなかったのではないかということに気がつかされます。ましてやモーセのように完全に聖なるお方の臨在の前に立つのなら、私たちが頼みの綱と呼んでいたものは、なんと儚いものでありましょう。私たちが神様の前に立つとき、私たちは自らがなんと弱く無力かと思います。そして同時にそのとき、神の偉大さを私たちは知ります。その時です。神はそこから、私たちと共に働かれる。2020年、全世界がコロナウイルスで包まれている時、それまで私の手の中にあったものを整理して、私たちは今、主の前に自らの靴を脱ぎ、主の前に出ようではありませんか。そしてこう言いましょう。あなたこそ我が神、あなたこそ私の主権者、全能なる主ですと。主にある皆さん、神様は私たちが自分の力ではなく神様に委ねて生きていくことを願っていらっしゃるんです。それこそが聖書が私たちに語りかけていることなのです。あなたの靴を脱ぎなさい。あなたが立っているところは聖なる場所である。靴を脱いで神様に自分の人生を委ねていきませんか。あなたが主と共に踏み出す、その先に、神様は、私たちのために、新しい世界を開いてくださるに違いありません。お祈りしましょう。愛する天皇と様、その年80の、老人になったモーセに、芝の中から語りかけてくださったあなたのお言葉を私たちはこの朝見てまいりました。80になり、それまでは自身の手の中にいろいろなものを握っていたモーセも、それらのものをすべて失い、本当に一人の神の前にある弱き人間として生きていました。 しかしあなたはそのようなモーセに声をかけられ、あのイスラエルの民を救い出すためにその群れの先頭に立つようにと彼に言葉を語りかけました。神様、聖書の御言葉にあるように、あなたの力は私たちの弱いところに完全に現れるということ、あなたはあのモーセの生涯を通して明らかにしようとされたということを私たちはこの朝知りました。それは何もモーセに始まったことではない。それこそがあなたが聖書の中で関わり合ってくださった人間のうちに成していかれた姿であったということを私たちは知りました。そしてそのことは今も有効であり、私たちの上にもあなたはそのようにして働かれるということをこの朝私たちは知りました。主よ、私たちはあなたの臨座の前に今出ています。己の頼みとするところをあなたの御前に脱ぎ捨てて、あなたにより頼んで、これから生涯を歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。あなたの力は私の弱いところに完全に現れる。それゆえ、私が弱い時にこそ私は強いと言い得ることができるような人生をこれから私たちに見せてください。もしそのような人生を始める機会があるとするならば、今このような状況に置かれている今の私たちを他にして、いつそのような時があるでしょうか。自らコントロールできないことばかりに今私たちは直面しています。主よ、どうか憐れんでください。あなたの御前に靴を脱ぎ、あなたを信頼して歩むことができますように、どうぞ私たち一人一人の心を整えてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。今各家庭でこの祈りに心を合わせていてくださっている主にある兄弟姉妹の心にある祈りと願いとともに、我らの救い主主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。